宇佐です。
甲斐です。
杉村です。
今回は久々のゲスト会ということで、京都にお住まいの友達の杉村さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、早速なんですけど、杉村さんにちょっと簡単に、
はい、
この番組聞いてる人に向けて自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。
そうですね。まあ、ライターとか、まあ、ちょっと最近は少し編集もやったりしている杉村です。何を書いてるのかっていうと、これはいろいろなんですけども、多分一番直近で出た本では日本酒の本ですね。白熱日本酒教室という本が、2024年の9月末に発売されました。正解写真書ですね。で、他にも醤油手帳というブログをやっておりまして、まあ、調味料のこととか、いっぱい語っていたり、本を出していたり、まあ、年に2回のコミックマーケットでは基本的には調味料関係の本を出したりしています。あとは、そうですね、最近はやたらと、京都のですね、池髄市に関する取材が多くて、はい。はい、今年はですね、日経新聞、京都新聞、NHK 関西に取材があって、この後もまだ多分年内に池髄市関係の露出がある感じですかね。まあ、そんな感じでいろいろやっております。
はい、ありがとうございます。これね、どっから聞いていいかぐらい、本当に多趣味な人なので、すごい悩むんですけど、多分おそらく今この自己紹介の中で、まず、キョトンとするのが、池髄市だと思うんですけど、池髄市とは何ぞやっていうのを解説していただいてもいいですか、まず。
はい。まあ、これは、細い路地ですね。車とかがギリギリ通れるような細い路地の角とかに、石が置いてあるんですね。しかも、大きい石が。で、この石に、こう、車が曲がろうとすると、当然ぶつかっちゃうじゃないですか。で、その家の人に、なんてところに石置いてるんだって文句を言いに行くと、ああ、そうなんですか、石に当たったんですねって京都の人にあしらわれてしまうから、池髄石なんていう風な、こう、呼び名ができたっていうものなんですけども、これがなかなかどうして、なぜそういう石があるのかとか、そういったものがですね、非常に奥が深くてですね、もう何年でしょうね、結構ハマっていて、ひたすら写真に撮ったりだとか、あと本も作ったりしたらですね、ようやくっていうと語弊がありますね。なんか世間が追いついてきたようで、去年の年末から今年に入ってめちゃめちゃ取材やら問い合わせが多いっていう、代物でもあります。
あれは、京都の独自の文化なんですか？他の地域にはないんですかね？
いや、他の地域にもありますよ。東京で見つけた池髄石だとか、その他の県で見つけたものもありますし、で、まあ、やっぱり、これどこまで深く今話していいんですかね？もうどんどん話しちゃっていいですかね？
どんどん、どんどん
ください。ですね、基本的に現在の建築基準法では怒られる代物なんですね。なんでかっていうと、今は、細い路地とかの角は、隅切りと言いまして、車とかの見通しが良くなるように、角の部分に三角形の空き地を作って、曲がりやすく見通し良くしなきゃいけないんですよ。
うんうん。
だけど、もうその法律ができる前にある古い町ですと、その角ギリギリまで家とか塀を建てちゃっていた。んですね。
うんうん。
で、そうすると、車がもちろんその建てた当時なんかこんなにいっぱい頻繁に通るとは思っていないので、ギリギリ前建てた結果、こう、何日かに一回ですね、交通量が多いところだと車がぶつかるわけですよ。
うん。
で、それを、こう、トラブルになるわけですよね、当然。車ぶつかった人はごめんなさいって謝りに行けばまだいい方で、謝りに行かないでそのままスルーしちゃったりだとか。で、そうすると修理費は家の方の側がこう、塀とかを直さなきゃいけないじゃないですか。で、万が一そのぶつけてるところを見つけても、そうやってきちんと、なんとかなるとは限らない。で、そうなるとですね、じゃあもう石を置いておけば、先に石にぶつかるし、気づくし、傷つくのは石だし、向こうの車が傷ついても、まあ、それはそれと、いう感じで、石が置かれるようになったんですね。 まあ、そんな感じなので、古い街並みにしかない。
なるほど。
現在のその住み切りとかがしっかりあって、車が通るところをこう考えて、都市設計をされているところでは、よっぽどいけずな人じゃないと石を置かない。
いけずっていう言葉がまたいいですよね。
そうなんですよね。これが何て言いますか、本当にもう結構前でハマったのが、何年前だろう。ですね、位置情報ゲームが、
はいはい。
ポケモン GO が、発表された時があったじゃないですか。
はいはい。だいぶ前
です。まだ出る前じゃなく、ゲームがリリースされるんじゃなくて、発表された時に、なんか、もう、あまりにも、ポケモン GO をやりたすぎて、なんか、じゃあ、京都の街を歩いて、何かを集める、なんとか GO をやろう。その時に、思いついたのが、イラスト屋のイラストを見かけたら写真に収めるイラスト屋 GO と、あと、京都の街って、すごい石碑が立ってるんですね。ここはなんとかの、はいはい、新選組がここでどうこうとか、坂本龍馬どうこうとか、そういうメジャーなところだけじゃなくて、ここは何々藩の藩屋敷があったところですよとか、平安時代にはここに検非市長がありましたとか、そういうような石碑がすごいいっぱいあったんですよ。まあ、あるんですね、今も。で、そこで、石碑号をやろう。語呂は悪いんですけど、でその石碑号をやるために、こう、道のですね、下の方を見てたら、なんかいっぱい石がある。これ何なんだろうと思って、その京都に住んで、昔から住んでる友達とかに聞いたところ、あれは池津石だと。で、これはなんて素晴らしいんだと。こんな文化が京都にはしっかり残ってるんだ、みたいな感じでですね、感動いたしまして、そこから石碑号のことは半分忘れて、ひたすら池津石を取って回るという趣味に目覚めたんですね。なので、何年前って正確には言えないんですけども、ポケモン GO の発表があった年というのだけは覚えてると。そんな感じですね。まあ、あともう一つそれを本にしよう、同人誌を作ったんですけど、今までに3冊ほど。本にしようと思ったのは、多分、法律的にグレーなので、
なるほどね、
消える文化であろうと。まあ、その、はい、本来のその人の敷地内に置いてあったら全然いいんですけれども、うん、たまに敷地の外の道路にはみ出て石を置いてる人もいるわけですよ。
うん、
なるほど。
それは完全にグレーというかアウトだったりするので、
アウトですね。
そういうのは消えてしまうであろうと。で、これはもうきっと平成までの文化なんだろうと思って、平成から令和に切り替わるまでに、なんか記録に残して、置かなきゃいけないと。で、そこで、同人誌を作ったんですね。
うんうん。同人誌、いつ頃ですか？
同人誌は、一番最初のが、だからその令和に切り替わる時だったと思うんですよね。
ああ、じゃあもう結構前ですね。
そうなんですよ。
5、6年前。はい。
で、この趣味は、あんまり人に言っても理解されないだろうと思ったので、ずっと内緒にしてたんですよ。
うん、
なんですが、たまたまグルメ漫画の本を出したんですね。何年だったっけな、2016、7、8年ぐらい。18年ぐらいだったかもしれないですけども、その時に、グルメ漫画、というような形で料理が出てくる漫画の走りとして1970年に新聞赤旗で連載された、新聞漫画の話をちょっと書いたんですよ。で、それも当然取材をして、で、そしたらですね、本が出た時に赤旗の方が逆に取材をしてくれたんですね。で、わざわざ京都までいらしてくれて、その撮影とかインタビューとかをされて、グルメ漫画のことばかり喋ってたはずなんですけど、なんか最後に気が緩んでたんですよね。この後どうされるんですかって聞かれた時に、ついうっかりこう、石を見に行きますと言ってしまったんですよ。で、 ちょっとそれを、向こうも当然、怪訝な顔するじゃないですか。石って何ですかと。で、まあそういう話をちょっとしたら、なんかちょっと面白いですねって言われて、あ、もしかしたら話せば理解してもらえる趣味なのかもしれないと思って、
うん、
ちょっとだけ人に言ったら、3人に1人ぐらい面白いと言ってくれたので、じゃあちょっとなんかやろうみたいな、そんなノリだったんですね。それで同人誌を作ったりだとか、やってたというわけですね。
いやー、3人が3人面白いって言うと思うけどない
けど。どうでしょうかね。
名前からして最高ですもんね。
うん。あれですね、池髄氏は、杉村さんに教えてもらって、そっから知るようになり、で、ちょいちょい京都に行くたびに、杉村さん僕のお酒の先生でもあるので、美味しいお店を教えてもらいながら、今いい池髄氏どこですかって、池髄氏観光ツアーやってもらって、おー、いいっすね、これって言ってか、もう、堪能するのがすごい楽しいんですけど。
そうなんですよ。
いや、もう、本当にすごい文化ですよね、池髄氏。めちゃくちゃ面白い。
そう、面白いんですね。なんかでも最近は、京都大学と、何でしたっけ、地図とかの、ジオテクノロジーズさんか。
ジオテクノロジー。はいはい。あ、なんか出しましたね。はい、池髄氏マップ。
なんか、はい。池髄氏マップを作るっていう話が出てて。あれは、あのやり方だと、多分、すべての池髄氏を網羅できないと思うんだよなっていうのを、どうにか関係者に伝えたいと思いつつ。まあ、それはいい。まあね、知り合いにいたらということですけど。
どういう意味でですか？あれって、ほら、ユーザー投稿型ですよね、基本ね。
ユーザー投稿型なんですけども、基本的に道の角にしか注目をしてないんですよ。
まあ、なるほど。
なるほど。
で、実は塀とかを守ったりだとか、路中に対する池図をするためだとか、そういう道路の、その真ん中にある石とかに、あのシステムだと対応してないんじゃないかなっていうのがちょっとあって。
なるほど。なるほど。
そういうのも、池髄氏なんですね。
そうなんですね。曲がり角以外でも、やっぱ私有地のところとかで、結構あったりだとか、あと一個多いのは溝ですね。下水道じゃないのか、なんて言うんでしょう。道路の端に溝が掘ってあって、
うんうん、
蓋がないところも意外とあるんですよ。京都とか。で、そういうところに置いていたりだとか、あとお店の前に、路中を防ぐために石を置いていたりだとか。
うん、うん、うん。
ここは出入り口なんで、みたいなところに車止められると困るから、石でこう固めるとか。そういう類の石に、角だけに注目をしてると対応しきれないんで、多分相番ユーザーから、俺はあの石が乗せたいのにって苦情が来ると思うんですよね。
なるほどね。面白。
それは僕だけかもしれないんですけど、
いや、もうちょっとぜひね、ちょっとジオテク話しといて、話を通してほしいっすね。いや、面白い。杉村さん、僕は本当に聞きたいこと多数というか、もう本当に多彩な趣味のお持ちの方なので、
はい。
いろいろお伺いしたいんですけど、ちょっとせっかくなんで、ちょっと初回はですね、はい、なぜ杉村さんがこの道に踏み込んだかっていう、なんかそういう振り返りをちょっとね、聞いてみたいんですけど。
そうですね、石の話ずっとしてる場合じゃないですね。
いや、もう石もすごい楽しいんですけど。今いろんなライターとして活動されてるってことなんですけど、そもそもはどういうきっかけで、はい、学校を出て働く時にどういう経緯で今このライターに至ってるんですか？
一番最初に書いたのは、商業で書いたのはマジック・ザ・ギャザリングというカードゲームの本なんですね。で、1995、96年ぐらいにマジック・ザ・ギャザリングにハマりまして、で、そこで当時知り合ったメンバーと同人誌とかを作ったりして、
うんうん、
で、そこで、当時、まあ今もあるんですけども、マジックの本を、出版していた新規原社さんから声がかかって書いたのがライターデビューですかね。
ああ、それは学生の時とかですか？
あ、もう学生の時ですね。
ああ、なるほど、なるほど。もう学生から、商業ライターとしても活動してたってことなんですか？
そうなんです、実は。
なるほど、なるほど。で、そのまま、これはもうライターで行こうかなって思って、ずっと。
まあ、そうですね。まあ、いろんなことをやったりとかもしてるんですけども、基本的にはライターを続けているっていう感じで。 で、まあ、その時々に、興味のあることに飛びつくタイプなので、
うん。
なんかいろんな本を作ったりもしました。
それちょっと聞きたいですね。僕のイメージでは、その、まず醤油だったんですけど、はい、僕の、はい、イメージでは。その醤油にたどり着くまでに、どんなのがあったんですか？そのマジック・ザ・ギャザリングも初耳で結構面白いんですけど。
まあそうですね。ゲームの本もそうですし、まあコンピューター系もちょっとやったりだとか、自転車の本とかも。
へぇ。
ロードレース、自転車ロードレースと、あれにハマった時には自転車の本も商業で、やったりしましたし、まあなんか、その時々に興味があることにこう飛びついていって、で、一番大きな転機になったのは、その醤油とかすべては、グルメ漫画の趣味ですかね。
ああ、なるほど。
ですね、別件でちょっとその、まあ、ミスター味っ子の料理を再現するという方がいまして、それの取材に行ったんですよ。で、そしたら、
見たことある気するな。
ま、僕もめちゃめちゃ味っ子は大好きなので、で、その企画の後も、まあ、ちょっと仲良くなりまして、その人の料理を実際に寺沢大輔先生作者の方が食べに来るって時も、ちょっと呼んでもらったりとかして。
すげえな。作者本人食べたんだ。すごい。ちなみにどんなメニューか聞いていいですか？もう結構前回読んでるんで。
あ、実行のですか？
その寺沢先生が、そう、寺沢先生が食べたメニューどれ
なんだろう。当時食べたメニュー何だったっけかな。お花見の季節だったので、
はいはい、
再現料理の中でもそのお花見に合わせて焼きそばの、片焼きそばで作ったハンバーガーのやつとか、
だな、
そういうのを中心にこう用意をして、で、まあ、当時もう本当に今でこそいっぱいいろんなブログやら、YouTube とかで再現やってますけど、本当に再現ってなくて、寺沢先生のそのミスター味っ子もやはり少年漫画風に高等向けの味付けがされてるけれども、ベースがものすごい取材しっかりされているので、
うんうんうん、
料理がうまい人が作ったら絶対美味しいと、いうのが、まあ、どうにかして証明できないかと、寺沢先生自身も思っていて。で、それで、まあ、それで、その再現したのが美味しい、美味しそうに見えるし、美味しいということで、まあ、ちょっと話題になって。まあ、その方の、その記事自体は今見られないんですけども。
あ、そうなんだ、残念。
そうなんです。で、まあ、そういうことがあって、なった時に、その料理を再現してる方のもとに、有線のギャオ。
はい。
で、
懐かしいギャオ。はい。
今はもう U-NEXT になってますけども、当時ギャオの時にギャオの番組から依頼があったんですよ。で、ため池ナウっていう番組なんですけれども、
うん。
中川翔子さん、サクサクの地頃、地頃でいいんでしたっけ、うんうん
う
ん、
懐かしいな、サクサク。はい。
はい。の、番組で、で、そこで、その人は料理する側で、オファーが来たんですけど、大学の研究とかが、大学院の研究忙しくて出られない。で、なんか他にその料理漫画に詳しくって、喋りが上手い人いませんかっていう話になり、僕に白羽の矢が立ったんですね。
はいはい。
で、そこに出演しまして、今もというか、DVD にも収録されているので、それが多分僕の映像デビューですかね。
それは何の DVD なんですか？
あ、ため池ナウ。
ため池ナウの DVD。
の DVD2 巻に収録されていたと思います。
へぇ、今も手に入るのかな？
その時に料理漫画研究家っていう肩書きをつけられて、まあその中の企画の料理の鉄人28号という、料理の鉄人のパロディの企画で、僕は要は服部先生の役だったわけですね。この漫画ではこうで、この料理の手法こうでとかっていうのをすごい喋る。で、そしたら、いろいろと、その料理漫画の仕事だとか、そのテレビで料理漫画について喋ってほしいみたいな仕事がちょっとちょくちょく来るようになって、みたいな、
うん。
で、料理漫画について好きだった、もともと好きだったんですけど、ますます傾倒するようになったっていうのがあって、そこが、まあ、まず第一ですよね。で、その後に、ですね、当時やってたもやしもんっていう作品があるんですけれども、まあ、もやしもんで、まあちょっとお醤油の話が出ていまして、
うん、
で、その醤油がですね、まあ、全国にはこういう醤油があるって中に、まあ、魚醤の話とかもあって、関西の方にイカナゴという魚醤があると。
うん、
その日本三大魚醤というのがあって、その日本三大魚醤が、まあ、しょっつる、秋田のしょっつる、石川県の石井、兵庫香川の、まあ、イカナゴだと。で、ところがイカナゴって、その京阪神の方はご存知だと思うんですけど、春に小さい稚魚の段階のものを佃煮みたいにして、イカナゴの釘煮っていうのが名物になってるんですね。で、その釘煮は食べたことがあるので、これは魚醤ってのはでも聞いたことがないぞと。
うん、
で、うちの、まあ、親も、まあ、神戸出身だったりしますし、その関西の方にも友達がいたので、まあ、当時は関東に住んでいたんですけど、それちょっと聞いてみたんですけど、誰も知らない、イカナゴという醤油のことを、うん、何なんだろうと思って、思っていた時に、明石ですね、兵庫県の明石市に行ったら、そこの商店街に、今は名前は、どうなってるんだろう、田中酒店っていうお店があるんですけども、まあ、そこでお酒を買おうとしたらですね、田中発酵物研究所って別名も持っていて、発酵食品をいろいろやってるお店だったんですね。で、そこで、イカナゴ魚醤というものがあって、これは、なんかよくわからなかったやつと思って聞いてみたら、そのもう、イカナゴ魚醤というのは実はもう50年ほど、50年近く戦後ほとんどすぐの頃ぐらいからあんまり作られてなくてほぼ途絶えていたと。で、それをそこのお店の人たちが勉強会を立ち上げて作ったんですよと。で、そんな幻のものを復刻させたみたいなノリ買うじゃないですか。
買いますね。これだ、田中商店見つけた。
ありますが。はい。明石魚醤、魚笑うって書くやつが売ってると思うんですけども。で、それで、こう味わってみたら、これめちゃめちゃ美味しいんですね。で、うん、その魚醤とかって、まあ、やっぱり当時はそんなに2007、8年、6年とか7年とかだと思うんですけども、そんなにメジャーなものではないというか、日本の魚醤ってそこまでいろんな風に使われてなかった時代でもあるので、その使い方の紙とかももらって、それこそこういう料理に使うといいですよから、エースコックのワンタン麺に数滴垂らすと味が膨らみますみたいな、そんな使い方まで紹介されていて、これびっくりしたんですよ。これはすごい美味しいなと。で、その前に、塩に実はハマっていまして、この塩も結局漫画由来ではあるんですけども、どの辺が先だったかあれなんですけど、神戸在住という昔アフタヌーンで連載されていた漫画があって、そこの中で、瀬能かっぱさんのピエンロー鍋が、今もうすごいメジャーになりましたけども、はいはいはいはい、紹介されていたんですね。
結構バズりましたね、一時。
はい、
うん。
で、そのピエンロー鍋をやるにあたって、たまたまその当時友達が、こう、全国に出張する仕事だったりとかもあったので、なんかいろんな塩をですね、買ってきてくれたりとかして、うちでよくピエンローパーティーをやって、いろんな塩の食べ比べとかもやっていたんですよ。で、その塩の味の幅っていろいろあるんだなぁと思っていたんですけれども、それよりも、その魚醤の味の、なんて言うんでしょう、幅の広さというか、当時は醤油と魚醤もあんま違いが分かってなかったので、なんてすごいんだと思って、そっから醤油を集めるようになったんですね。それで、醤油の道に入り、で、たくさん集めていろいろやっていたときに、いつだったかな、多分ブログを調べればわかるんですけれども、じゃあ、友達とご飯を食べているときに、なんかそんなに醤油いろいろやってるんだったら、その醤油を紹介するブログとかをやればいいじゃんみたいなこと言われたわけですよ。で、そこで醤油手帳っていうブログを作って、当時は毎週一本醤油を紹介していこうみたいなことを、
すげえ!
やっていたんですね。で、そしたら、なんかせっかくだから、同人誌にしようっていう風な話になって、同人誌を作り、で、そうするとなんか、いろいろ醤油のお仕事が入ってきて、みたいな。醤油の道に入ったのはそんな感じですね。
基本すごいですね。普通こう、ライターでフリーランスとかで活動していると、どっちかというと、 お仕事のためにある程度ジャンル決めて、もちろん好きだからやるんだけど、
はい、
こう仕事のためにいろいろ勉強とかすることも多いのに、杉村さんの場合こう好きなものひたすら掘っていって、結果それがちゃんと仕事として整理してるっていう、
まあ、そうですね、そういう順番はそっちかもしれないですね。
でもやっぱりブログが醤油手帳っていうだけのこともあって、醤油は一つ大きな転機なんですね、この。
そうですね。で、まあその醤油にハマるきっかけっていうのも、そのやっぱグルメ漫画とかがあって、そっか、塩にハマるきっかけもグルメ漫画か。美味しんぼだ。
やっぱ基本グルメ漫画なんです、すべてはね。なるほど。
はい。
まあでもそれはわかりますね。僕もグルメ漫画大好きだから、読むとね、その同じもの食べたくなるし、調味料とか紹介すると買っちゃうし。
そうなんですよ。
それが、突き詰めるとここまで行くんだなっていう。極端な例ではあるけど。
そうですね。極端な例かもしれないですね。うん、
で、結局、あれですね、発酵っていうことで、その、醤油も詳しいけど、そのまま日本酒も詳しく、さらにお酒で、クラフトビールも詳しく。
そうですね。
最近ではね、クラフトビールの漫画の監修まで知るという。
はい。お酒は、ハマったのは、2000年代の頭ぐらいだったとは思うんですけども、まあ、当時、友達と池袋でよく飲んでいて、で僕はお酒めちゃめちゃ弱いんですよ。
もう意外。
で、当時の方がもっと弱くって、で、たまたま入った、今もちょっともう何年も行ってないから、今もお店があるかわかんないんですけど、手仕事屋っていうお店ですね、池袋の、北口にある、そこに行った時に、一ノ倉さんのすずねというお酒が、
はいはい。
そのお店にはあったんですね。で、そしたら、その友達が、あ、これなんかテレビで見たやつだから飲もうって言って、それを頼んで二人で飲んだら、まあ、これが美味しくて。で、その時に、まあ、お酒弱い人あるあるなんですけども、ちょっと甘いお酒を少ししか飲めなかったんですけども、なんか、こんな、日本酒があるんだと、ちょっと驚いて感動しまして、で、そのお店自体結構日本酒充実してるお店だったので、じゃあなんか他の日本酒もなんかこういうのがあるんじゃないか。というわけで、なんか行くたびに一杯ずつぐらいしか飲めなかったんですけども、いろいろ飲むようになっていって、わー、いろいろある種類があるなーっていう風になって日本酒にハマっていったんですね。
手仕事屋まだありますよ。今度行ってみよう。
行くしかない。今度、関東に行った時には。そうなんです。思い出のお店ですね。まあ、そんな感じで、日本酒は、で、さらにその、まあ、お酒に弱かったので、本当に一杯飲むとダウンしちゃってたんですよ。1合とか日本酒は。なので、逆に言うと、他の人が、じゃあ3杯飲んでる間に、こっちは1杯しか飲めないわけだから、値段が3倍するようなやつも飲んでいいよねっていうことになり、割り勘的には。
うん。
で、それでその高いお酒だろうと、その値段の安いお酒だろうとまんべんなく、ちょっと試してみたっていうのが、そのお酒の原体験ですね。両親ともお酒弱いし、自分自身もお酒本当に弱かったので、
うん、
お酒にここまでハマるとは思ってなかったんですけども、
うんうんうんうん、
なんかやっぱすずねが、その人生を変えた、
一杯ですかね。すずねはそういう位置づけの酒だなっていうのは確かに、ちょっと日本酒の価値観か、はい、イメージ変わりますもんね。
そうなんです。
先入観というか。
ちなみに、昔、何年か前に、そのことを読売新聞で書いたら、一ノ倉の人がえらく感動して、うちにすずねの一番上のやつをたくさん送ってきたことがありまして、大変ありがたくいただきましたね、あの時は。
羨ましい。
はい。
今は、そういう意味では、まあ、クラフトビールの監修とかもされているので、そこもやりつつ、まあ、未だに多分全部お好きだと思うんですけど、池髄師、
はい。
クラフトビール、日本酒、醤油とかなんですかね。
そうですね。そういうのもあるし、あ、趣味で言うと、まあ、他にもインド映画が大好きで。
あ、そうだ、インド映画だ。
ひたすら、インド映画しか見ないぐらいの勢いで、お前は映画はインドにしかないと思っているんだろうが他にもあるんだぞって怒られたりだとか、するぐらいにはインド映画見たりだとか、あと最近力を入れてるってあれなんですけど、ここもう何年もせっかく京都にいるんだからっていうことでお茶を習っていまして、
おー、
茶道ですね。江戸千家というちょっとマイナーな流派ではある、関西ではマイナーな流派ではあるんですけども、そこのお茶会で、 お手前を先日してきましたし。
すごいな。
はい。
全てがかなりの趣味を超えたレベルまで突き進んでるところがすごいですね。
まあ、余人には理解されないような変な細かい趣味もいっぱいあるので。
なるほど。
なんか全てがその、なんかにつき、つながってるわけではなく、本当に、なんて言うんでしょうね。喋りはできるけど見せられない趣味だとかもありますよ。
面白い。いや、じゃあちょっとせっかくなんで、ちょっと、そのね、趣味のいくつかをちょっと深掘りしたいので、ちょっと、それはまた別の回にするとして、一旦ここは、僕はいろいろ杉村さんの今までが振り返ってすごく学びました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。